動物園だよりです。今月も動物園の話題をお届けしていきます。さあ、ということなんですが、今日はあいにくの空模様ということで、ちらちら雪が降ったり止んだりという中で、風も今日はですねちょっとありまして、非常に凍える中ではありますけれども、豆記者弁慶4世号のプラットフォーム、こちらの前でお話を聞いていこうと思っております。今日お話をお伺いしますのは飼育員の斉藤真也さんです。斉藤さん、非常にご無沙汰というところで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで斉藤さん、今日はどんな話題お話をお伺いできるんでしょうか。
はい、今日はアライグマやアライグマの展示場について話していければと思います。
はい、まずは動物のお話を伺っていきたいんですが、アライグマってそもそもどういう生態の動物か教えてもらえますか。
はい、アライグマはですね、北米大陸に生息している動物になります。で、適応力がとても高い動物で、乾燥地帯から山岳地帯まで結構広く分布してます。その中でもですね、多くは森林や湿地帯で暮らしているんですけど、雑食性で、またあと夜行性ですね、夜には活発に動く動物になります。
さて、この飯田市立動物園にはアライグマ何頭いるんですか。
今は2頭暮らしてます。オスのコウ君とメスのチーちゃんが暮らしてます。この2頭は兄弟のアライグマになります。
はい、野生の場合ですとどんなものを普段食べるんでしょうか。
雑食性なので、果物だとか木の実、あとは昆虫やトカゲといった小動物なんかも食べたりしてます。
この飯田市立動物園にいるアライグマはどういった餌をあげてるんでしょうか。
主にあげているのが煮たさつまいもや人参、あとリンゴとかお肉ですね。お肉が鶏肉だったり馬肉をあげる日が、毎日日替わりであげてたりしてます。
あ、日替わりでということなんですが、聞いててすごく煮たというところではお野菜柔らかく食べれる上に、馬肉というところでは贅沢だななんてちょっと羨ましくもなってしまうんですけれども、まあ、そういったところは、幅広い食材を飯田市立動物園ではアライグマにあげているというわけですね。
そうですね、いろんな種類のものをあげてます。
はい、アライグマって聞きますと、単純に私の印象ですと外来生物っていうのがピンとまず来るわけなんですけれども、これまたなんで日本に住むようになった動物なんでしょうか。
前ラスカルっていうアニメの影響とも言われているんですけど、はい、ペットとして、日本の方に、持ち込まれまして、ただどうしても野生動物なのでペットとしてはなかなか飼うのが難しくって、飼いきれなくなってしまって、そのまま山に放してしまったりだとか、あとアライグマはとっても手先が器用な動物なので、自分からケージなどから脱走して逃げてしまうといったことで、だんだんと日本に広がっていってしまいました。
あ、そういうわけなんですね。まあでもね、斉藤さんも言われましたが、本当アライグマ可愛いんですよね。つぶらな瞳で、なんでああいう動物には人間弱いんでしょうか。この動物園にも2頭おりますけれども、アライグマの獣舎をね、今回ちょっと改造したということで、今度はその獣舎についてお話をお伺いしていきたいんですけれども、斉藤さん、実際この獣舎の改造もうすでに手をつけているということなんですが、どんな改造を行ったんでしょうか。
今行っているのが、自然木をいくつか展示場の方に入れさせてもらってます。あとはちょっとした台のようなものも合わせて入れています。
はい、ということで、実はですね、お話をお伺いする前に獣舎ちょっと見てきたんですけれども、もともと獣舎いっぱいにこう低い笹みたいなのが まあ、雑草ではないんですが本当に低い笹の葉がびっしり、植えられている生息しているというところに本当にあの自然木太くて大きいのがゴロッゴロッとありましたね。さらには手作りの台ということで50センチほどの、テーブルみたいな台がありまして、まあ、これってどういうのを狙って入れたんでしょうか。
そうですね、アライグマ結構上り下りが好きだったりとかちょっと高いところに登って周りを見渡すのがどうやら今暮らしてるニート好きなようで割と積極的に使ってくれてます。
そうですよね。あの夜行性と言われておりましたけれども今取材に来てるのが午後の時間帯まだね明るい時間帯なんですけれどもあの全然表に出てきてましてその木の上にね登って何やらガリガリやってたりですとかまあ昼間来てもねしっかりこう観察することができるんだななんて思ったんですけれども早速反応があったと言っていいんじゃないですか。
そうですね、自然木は本当入れたばかりなのでアライグマたちもちょっと見慣れないものがあったりしてちょっと匂いを嗅いだりとか少し刺激になってるようです。
はい、まだこれ改造っていうのはこれで終わったんですか。
今は他にもいろいろとちょっと構想を考えてまして、うん、今だともうちょっと自然木の数を増やしたりだとか、うん、あとは穴が掘れたりするようなそんな砂山のようなものも入れたいなと考えています。そうですね、アライグマが指先の感覚とっても優れてましてなので、そういった指先からの刺激というものをいろんなところで、あればいいなと思うのでちょっといろんな触り心地のものを入れれたらなというふうに思ってます。アライグマたちの展示場もそうなんですけど合わせてハクビシンやタヌキの展示場も少しずつ、改造できればなと思って進めています。
今回お話を伺いました斉藤真也さんはアライグマだけでなくハクビシンやタヌキも第一担当者ということで、まあ、一緒にですね獣舎の改造を行っていきたいということですからアライグマだけでなくハクビシンやタヌキもこうじっくり観察していただけると獣舎の変わり具合で動物の動きまた特性なんかも垣間見ることができるというわけなんですね。過去にもこういった獣舎を少し変えてみたよといった内容のお話伺ったことあるんですけれどもやはりこうした飼育員の皆さんの工夫獣舎の改造こういったものによりまして私たちはより野生の動きに近い動物たちを見ることができるというわけなんですね。これ非常にありがたいわけなんです。取材中もお話ししてましたけれどもこの日は本当に雪がちらちら舞って風も冷たい日だったんですね。こうなるとやはり来園の方はほとんどと言っていいほどいらっしゃらなかったんですけれどもなぜかよく動き回っている動物たちも見受けられましたのでね晴れた日だけでなくぜひちょっと天候悪いかなっていう日もですね寒さ対策や雨対策を取っていただいて飯田市立動物園に足を運んでいただくとまた違った動物の動きあれいつも見なかった動物が今日は出てきてるなんてことがあったりするかもしれません。今日は飼育員の斉藤真也さんにアライグマの獣舎改造計画についてお話を伺いました。斉藤さん今日は冷える中ですがありがとうございました。
ありがとうございました。